3、青年貢献制度、6ページ。高齢者や障害者の権利を守り、支える。青年貢献制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスを受けるための契約を結んだりすることが難しい場合があります。また、不利益な契約であっても、よく判断できずに、契約を結んでしまうなどの被害に遭う恐れもあります。このような人を保護するために、支援者や家庭裁判所が選任した人などが青年貢献人などとなり、本人に代わって財産や権利を守るのが青年貢献制度です。この制度を必要とする人が必要な時に利用できるように支援するため、専門の相談窓口として青年貢献支援センターを設置しています。なお、青年貢献制度には任意貢献制度と法定貢献制度の2種類があります。任意貢献制度、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて誰にどのような支援をしてもらうかをあらかじめ契約で決めておく制度です。手続きは成田公証役場で行うことができます。法定貢献制度、家庭裁判所に選任された青年貢献人などが本人を支援する制度です。判断能力の程度や本人の事情に応じて貢献、補佐、補助の3つに分けられます。本人のためにどのような保護、支援が必要となるかを判断して選任するため、本人の親族のほか、法律、福祉の専門家、弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれる場合があります。手続きをするためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てを行う必要があります。申し立てを行う親族がいない人は、市が支援を行うことができます。青年貢献人などの役割。青年貢献人などは、本人の生活状況に配慮しながら保護・支援します。しかし、青年貢献人などが行えるのは、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られます。また、青年貢献人などは、行った事務に関して、家庭裁判所に報告するなど、家庭裁判所の監督を受けることになります。青年貢献人などへの報酬。青年貢献人などは、職務の対価として、報酬を請求することができます。ただし、経済的な理由により、報酬を支払うことが困難な人は、市の報酬助成制度を利用できる場合があります。詳しくは、任意貢献制度については、成田公証役場 22-1035、法定貢献制度については、青年貢献支援センター 20-1537 へ。金銭管理などが不安な人のために、日常生活自立支援事業、福祉サービスの手続き、公共料金や家賃などの支払いを、自分自身で行うことに不安がある人に対して、生活支援員が支援を行います。また、通帳や印鑑などの管理が不安な場合は、預かり保全します。対象、市内在住で、高齢者や知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な人。詳しくは、成田市社会福祉協議会、27-7755へ。青年貢献制度、終わり。